心と体の健康タイム株式会社エヌピュアの成海修平さんとお送りしていきます。心と体に関するさまざまなアドバイスをいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今日からテーマが新しくなるんですね。
はい、そうですね、はい、しばらく前のテーマも続いていたんですけれども、はい、一回続くとね長いですよね。
そうですよね、はい、漢字が教えてくれる健康のヒントっていうのをやってました。
はい、はい、で今日からはですね、健康の常識という本を、はい、もう結構前ですね紹介したことがあるんですけれども、はい、覚えてらっしゃいますかね。もうかなり前だと思います。
かなり前、はい、何年も前ですか。
はい、
ちょっとじゃあ改めて勉強します。
はい、でそれはやらないんですけど。
あ、やらないんですか。
やらないんですけど、はい、2をやります。2、
はい、があるんですね。はい、
医者以前の健康の常識っていう本が出てるんですけど。
医者以前、
はい、平石隆久先生、はい、覚えてらっしゃいますか。
覚えてます。名前聞いたことがあります。
はいはい、で、で前は1をやったんですね。
はい、
で2が出てまして、この内容も非常に分かりやすい内容ですので、うん、この内容に沿ってですねちょっと紹介したいなと思ってます。
はい、わかりました。
はい、で、まず何の話をするかっていう と、うん、筋肉の話。
筋肉、
はい、うん、筋肉マンって知ってます。
筋肉マン知ってます。アニメですよね。はい、
田代さん世代じゃないでしょう。
いやでも子供の頃に見ていた記憶がありますが、あれ再放送だったんですかね。
あ、そうですか。
はい、筋肉マンプロレスのですよね。
そうです、そうです。
はい、見てました。
額に何て書いてるか知ってます。は
い、肉って書いてます。
あ、すごいすごい。そうそうそうそう、
はい、
であれマスクなんですよね。
マスク、
ラーメンマスク、
ラーメンマンとかいました
ロビンマスクとかね。
あ、いましたよね。
よく知ってますね。
なんかちょっと記憶がありますね。
はいはい、うん、で、今日はその筋肉の話、はい、
筋肉マンじゃなくて、筋肉の話、はいはい、
なんですけど、例えばですね、はい、火事場のバカ力っていうのを聞いたことがありますよね。
はいはい、
なんか経験あります、そういうのって。
そこまでちょっと切羽詰まった状況になったことはないです。
あ、なるほど。
はい、が、分かりますよ、その状況というか。火事場のバカ力、
もうまさにそのまんまですよね。
そうですよね。
もう火事になった時にすごい力が出て、うんうん、タンスとか、はい、運んじゃうとかね。
はい、持ち上げたり、
はい、うん、まあ、普段ちょっとできないようなことができちゃうっていう。金庫とかね、普段も持ち上がらないようなその大きいのも上がっちゃうっていう、
普段は持てないのにそういう状況に陥ったら持てちゃうんですね。
そうなんですね。でこれは実は筋肉の話につながってくるんですけど、
はい、
私たちの体がですね、無理をして壊れないように、うんうん、実は脳が普段無意識にブレーキをかけているんですね。で、ブレーキがかかっている状態なので、かなりセーブされているわけですよ。
うんうんうんうん、
でところが、火事の時とか地震の時ってもう緊急事態ですから、
うん、
そのブレーキが外れる、
うん、
そうすると、どれぐらいの力が発揮されるかっていうとですね、
はい、
実験報告によると、平均のっていうか平時の、
はい、10倍の力
ぐらいになったと言われる、はい、実験報告もあるそうです。
いつもは出ない力が10倍になっちゃうんですか。
はい、
すごい。
だから、私たちは多分普段1割ぐらいの力で生活してるんでしょうね。
じゃあ本当はその10倍の力があるけど脳がブレーキをかけてる、は
い、かけてる。
いや、そうなんだ。
で実際この火事場のバカ力を発揮した後はですね、
はい、
かなりの筋肉痛が残るらしいんですね。
あ、そっか、普段使わない筋肉ですもんね。
はい、ですから筋肉痛が残るっていうことは、うん、やっぱり筋肉が使われてて、
うん、
で、それが普段よりも、使っていないところとか。
そうですよね、
はい、
使わない力が。
だからその9割ぐらいあるってことですよね。
本当はあるんです ね、うん、
これもすごい話だなと。
そうですよね。じゃあ私ももしかしたらそういう切羽詰まった状況になったら今の10倍の力が出るんですね。
はい、
きっとき
っと、
はい、
握力っていくらぐらい
ですか。どれぐらいだろう。多分
15、6
とか。
15、6ですか。
本当に握力ないんですよ私。
本当ですか。
はい、でも体力測定したのもう本当に何年も前なのでわからないんですけど、でもそんな20いくかいかないか
だ、いくかいかないか
だった記憶があります。
あ、でもいざとなったら、はい、じゃあ10倍なので、変な150とか200とか出るかもしれない。
出るんですかね。そんな握力すごいですよね。
すごいですね。
そう聞くと
まあ、皆さんそういう可能性があるということですね。ですから普段は本当あの1割ぐらいの筋肉しか使ってないんだよっていうことを、はい、ちょっと覚えておくだけでも、なんかちょっと元気になりませんか、
う
ん、
そうですね、本当は秘められた力があるって、ね、ちょっと自信になりますね。
なりますよね、はい、これは自分にはそういう秘められた力があるんだみたいな、
ね、
はい、
そうですね、ちょっとヒーローみたいです ね。
でもみんなあるんですけどね。
あ、そうか、私だけじゃない、みんなそう、同じように、
はい、まあそういうことです、うんうん。で例えばですね、他にまあ例でいくと、はい、瞬発力っていうかね、瞬発力のテストってしました？
やったような気がしますけど、ちょっと何年も前ですね。
反復横跳び、
はい、反復横跳びや
りました、ね、あれ違うかな、
あれは、うん、ちょっと違うような気もしますが、でも瞬発力のテストとかありますよね。
なんかありますよね、垂直跳びとか。
垂直跳びとかありました。それは瞬発力じゃない気がします。
なんか話がどんどんずれていってますけど、
反応する力みたいな感じですかね、瞬発力って。
あー、なるほどね。
ちょっと分かんない、
ちょっと分かんないですよね。はい、まあ、よくわかんないんですけど、はい、要はその伝達速度っていうか、
はい、
私たちがその、なんかに例えば熱いもの触った時にパッと引っ込める、
はい、
あえて無意識のうちに
熱ってなりますよね、
やってますよね、
はい、
でこの時の実はその神経細胞の伝達速度を測ったそうなんです、う
ん
う
ん。測れるんですか？
測れるんですね、そうすると、1秒間に120メートルっていう、はい、
1秒間に、
はい、秒速120メートルと。
120メートル、
はい、
なんか想像できない。あ、そうなんだ。
そうなんです。
もう一瞬でギュッてこう飛んじゃうみたいな感じですよね。
そうですね、秒速120メートルっていうと具体的にどれぐらいかっていうとですね、はい、新幹線の約 2.5 倍だそうです、
新幹線よりも速いんですね。
速いんですよ、
っていう力というか瞬発力があるってことですか、はい、人間に、
は
い、
あの神経の伝達速度。
ああ、
なので、それをこう感じるから私たちは瞬間的にこう手を引っ込めることができるっていうことなんですね。
あ、その神経細胞の伝達速度が1秒間に120メートル。
はい、これって速いですよね。
すごい速いですよね。
まあ、それが私たちの体の中で行われていると、
はい、あ、そっか、だから熱いと思ったらすぐさって手をこう引っ込めたりする、はい、ようになっていくんです
ね。急に
く
ないです。
すごいです。そういう時だけ急に速くなるんですね。伝達
です、
はい、速度が速いですね。
そうなんです。からね、さっきのあの火事場のバカ力といい、
はい、
今のこの伝達速度といい、本当にこの人間の体っていうのはものすごい可能性を実は秘めてるんだと。
そうですね。本当いざとなったらそういう力が実は備わってるので、
はい、
発揮できるかもしれないですね。
ということですね。まあ、ただあの一方でですね、腰が抜けるっていう現象もあるんですよね、
はいはいはい、なんかびっくりした時とかですか、
はいはいはい、
驚いた時
経験あります？
いや、ないかもしれない。
ないかもしれない。火事場のバカ力もないし、
腰が抜けたこともない。
危機的な状況に陥ったことがない。
ほのぼのと過ごしてます。
いやいや、もういいことですよね。
そうですか。
でも大概ないかもしれないですね。
腰が抜ける、
でこれはですね、実はあの科学的にもきちっと証明されてまして、
はい、
あの大脳新皮質という場所があってですね、
はい、
ここがいろんなこう、理性であったり管理をするんですけれども、手足関節、こういったところを動かすその運動やとも関係していてですね、すごいびっくりした時は、この関節糖が、実はそのパニックを起こしちゃうらしいんですよ。で、その影響は、この体を動かす神経に伝達していって、一時的に運動状態をお休みにしてしまう。
へえ、お休み。
はい、
だ
からさっきのバカ力の逆ですよね。
あ、そっか、その脳がもうその運動機能を使わないように指令出しちゃうんですね。
はい、で、そうなっちゃうと、まあ、運動状態がお休みですから、体が来なくなっちゃう、
動けないですね、
という状態になるらしいんですね。ただこれもやっぱりパニック状態が改善されると、はい、元通りになると。だから、まあ、さっきの話とつながるんですけど、
はい、
結局その私たちが頭で考えて、制御できるとか、
はい、
コントロールできるものの奥にですね、可能性があるということなんですよね。
そっか、自分で考えるそれだけじゃなくて、その脳でもうこれはこの体の限界だからとか、
はい、
もう少しこう力を引き出そうとかできているというか、
そうなんですよ。
脳がそういう指令を出してるんですね。
だから意外にその頭で判断してですね、こうしよう、ああしようっていうふうにしない方が、多分その本能的なものが働いてですね、力も強くなったり瞬発力が出たりっていう、その危機管理能力っていうか、リスク対応がね、多分できるようになるんじゃないですかね。
なるほど。あんまりじゃあ考えないようにしたらいいんでしょうか。
まあほどほどにですね、
ほどほどにね、ちょっと考えながらも。
だからきっとあの合気道とかですね、空手なんかでもあのよく型を一生懸命練習したり、で合気道も何回も同じことをこう、組んでやるわけですけれども、これもやはりその考えないで動けるにするんですよね、多分。
あ、そっか、無意識のうちにもできるようにしてるんですね。
そうすると何かあった時にすぐそういうふうに体が動くと、そういうふうにしとくと、きっとその頭で判断するよりも早く、力強く動けるっていうことがあるのかもしれないですよね。
なるほど。もう反射的にそういう動きができるようにな
るんですね。そうなんですよ。
へー。
だからきっと私たちも普段からですね、ちょっとこまめにこう運動することを心がけておくと、
あの
もっともっとこうスムーズにいろんなものが動いていくのかなっていう感じがしますよね。
スムーズに、そうですね、普段からもちょっと体のことを考えて運動したりとか動かしたりしておいた方がいいですね。
そうですね。ですから、今日のお話のまとめとしては、私たちの体っていうのは実は思っている以上に、すごいんだよと、あの頭で判断しきれないところでですね、勝手にその体とか脳が判断して、すごい力を発揮したり、あるいはすごいスピードで動けたりということができるので、もっともっと自分の可能性を信じましょうと、いうお話です、
ね、ちょっと明るい話題ですね、なんかちょっと自分の可能性、秘められた可能性に期待しながら、
そうですね、
明日を迎えたいですね。
明日迎えたい、未来を、いい締め方ですね。
いや、ね、今日はじゃあ筋肉のお話、新しいテーマに入ってきましたけども、
もう締めにかかりましたね。
あ、締めてもいいですか。
はい、もう締めですね。
筋肉についてお話を伺いました。成美周平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。